こんにちは。環境市民のエコまちライフの時間がやってきました。今日の担当は武田由紀子です。皆さんこんにちは。さてさて、2週間にわたって今日お得に町おこしネットワークの中山さんにお話を伺っているコーナーをお届けしてます。今日がね、最終日になるんですね。先週は台風の影響で被害を受けた西山古道を市民の力で復活させていくような維持メンテナンスされている話がねありましたけど、実は私ね、前職が土木の資材メーカーでして、災害復旧とかねよく関わっていたので、なんか当時のこと思い出すなと思いながら、ああいう時ってねやっぱりパートナーシップでいろんな関わらいろんなセクターの方が一緒に協力してっていうのがすごく大切になって生きてくる場面の一つですよね。さてさて、今日はですね、中山さんからまたお話聞きますので、皆さんお楽しみになってください。
市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。
今日も今日お得に町おこしネットワークの中山さんにお話を伺います。中山さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
3週連続でね来ていただいてます。ありがとうございます。今日は前回ちょっと途中で、なっちゃいましたけど、陽光桜のお話をしていただけたらと思います。はい、なんかすごいストーリーがありますよね、うん、この桜は。
まず陽光桜ってどういう感じなんでしたっけ？
ね、
陽光っていうのは
太陽の光ですね。
陽ですね。はい。それに光。
光。
はい。うん、はい。
写真をね、私は今見てるんですけど、すごくピンクが鮮やかな。
そうなんです。
はい、ね、何ピンクっていうのかな、
なんだろう、これはすごく
紫がかったような、
桃のようなピンクですね。
ちょうどね、柳田に関んで192本植えてますけどね、
はい、
山の上とか、そこからこうこの桜を見るとですね、
はい、
桃源郷っていう感じですかね。
あ、桃で、桃っぽい感じですね。
桜なんだけどね、そういう感じがします
ね、うん、すごく存在感ありますよ ね、
はい、優しい色ですね、
はい、ちょうどですね、ソメイヨシノより4日早く咲くんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんです。で、大体同じ時期咲いてますから、紅白でね、非常にまあいいということで、今私たちは900もう9年間やってるんですが、
はい、
456本植えてますんで、
すごいたくさんありますね。
ほとんど全部咲いてくれてますから、だからそういう点ではこの地域は陽光桜の名所化していると言っても言い過ぎではないと思います。
だんだんこれからまだまだ続くんですね、
は
い
は
い、
これ陽光桜はあれでしたっけ、ソメイヨシノとどんな風に違うんですか。何かと何かを掛け合わせたんですよね。
天城ヨシノとね、カンピザクラの掛け合わせなんですよ。
なるほど、
はい、でこれはまあその歴史からたどりますとですね、はい、愛媛県の学校の先生だったんですが、
はい、
戦争中に学徒動員で、
はい、
子供たちが南方とかね、シベリアとか行ったと、
ね、るんですね、
でちょうど桜、ソメイヨシノが咲いてる頃にそれをしだした、そういう形でございますんで、桜が咲いている時に戻ってこいよと、うん、こういう形で、やったのが、まあ、最初なんですが、残念ながらみんな戦地で亡くなってしまったと、ね、自分だけで生きてて申し訳ないと、うん、これはこの子どもたちのためにもですね、その桜をね、新しい桜を作って、うん、寒いとこでもあったかいとこでも桜を開発したいということで30年かかって、
はい、
この桜を開発して、
はい、
それをその死んだところへ行って一緒にやって供養したいと、こういう思いで作られた方なんです。
そういう戦争にまつわる歴史思いから新しい桜を開発して、
はい、
全国に広がってるってことなんですね。
私もね、初めて知ったんですが、
はい、
桜のですね、商品登録っていうのがあるんだそうですが、これが第1号だそうです。ソメイヨシノとかそんな商品登録してないんだそうです。そんな初めて知りました。
陽光桜は登録されてるんですね、
はい、もう10年間の、ね、商品登録は期間は切れたんですがね、
はい、
まあ、そんなことがありました。
あ、はい、
そういう平和の思い、
う
ん、そういう願いが込められた桜なんですけど、
う
ん、確か日本だけじゃないんですよね。
そうなんですよ。いろんなね、例えばビルマだとかですね、
暖かいとこでもっていうところですね、
は
い、
それからあとはね、 ね、メキシコとかもいろんなところへ持って行ってますし、ヨーロッパにも持って行ってますし、バチカンにも持って行ってると、まあ、そういう形でこれをね、世界各国で広げて平和の桜として皆さんに平和を守ってもらいたいという願いがあるんですね。
は
い、
ねえ、本当に
その平和への思いが込められた桜をここ西山でも植えられてるんですよね。はい、
そうなんです。
全部で何本とおっしゃいました？
456本。
はい。が9年前から9年間で。
毎年50本ずつ。はい。
毎年50本ずつですか。
大体、はい。
じゃあこれね、これからも、じゃあ50本は引き続き毎年来るということですかね。
来るというかね、はい、ここ開発された方の、息子さんと私が親しいもんですから、いつも分けてもらってるんです。
はい、あ、そういう友情、人のつながりが理由で、はい、ここ西山にも来ているわけです
ね。はい、なんか愛媛の、ね、
そうです、愛媛の、ね、方なんですけど、高岡さんって方なんですけどね。
はい、どういうおつながりで、また。
たまたまですね、この方の奥様の、はい、妹さんが、姉さんが私の方の会員の奥さんだったということのつながりでですね、
この町おこしネットワークの会員さんだったと、
そういう形で知り合ったんですがね。でおかげさまで、まあ、この桜についてはですね、今柳谷観音の敷地内に植えているケースが多いんですが、はいはい、で柳谷観音とも打ち合わせしましてね、陽光桜の里親制度っていうのをやってまして、10年間だけこの桜はあなたの名前で、で、はい、そこのところに思いを込めて書いて、なんか書いてくださいって言って、はい、それを住職さんに書いてもらって、その桜につけてます。
じゃあついてるんですか、はい、桜に。
はい、だからその桜を咲く頃には思いがあるから見に来てもらえます
よ。なんかこれたくさんこの陽光桜が植えられている公園みたいなのがあるでしたっけ？
は
い、
今年のね4月1日に、柳谷でですね、陽光桜園っていう公園を、
陽光桜園です
ね、はい、作りましてね、はい、今今年の2月に25本と山桜を5本植えまして、うん、オープンさせました。で静かな形でそこのところからはですね、はい、柳谷観音の全景が見える素晴らしい景観地になりましてね。
ちょっと高台なんですかね、
はい、それがそのまでは放置竹林700本竹が生えてたんです。
その場所に、
はい、
それを去年に全部切りまして、うん、タケノコのシーズンには出てきたタケノコを全部潰しまして、うん、で今年も潰してますけども、うん、そういう形で完全なもう竹から竹林から我々の陽光桜の園にしようと、そこに花と緑のいろんな木を植えましてね、はい、心安らぐ場所にしたいと、まあ、こう思っているのが実態でございました。
実はそこの公園、なんか向井さんも関わりがあるんですよね。
そうなんです、実はちょっと企みをしてまして、まあ、中山さんの熱い思いを聞いてて、その中にね、文化的なこともねそこでなさりたいっておっしゃってましたよね。
はい、そうなんですよ。向井さんのお得意の分野でですね、ぜひそこを利用していただいて本当に心がね気持ちよくなる場所を提供したいなとこう思ってます、うん、で今年も来年もまたそれを拡張していこうと思ってますので、ご期待いただきたいと思います。
ありがとうございます。もともと放置竹林やったところから、ね、この平和への思いが込められた桜、陽光桜をたくさん植えて公園が作られてて、今向井さんも文化面で関わったりなんかしながら、たくさんの人が集える場所、ね、自然の良さを感じられる場作りをされているっていうお話を伺いました。ね、中山さん、3週にわたりたくさんいろいろなお話を伺いました。どうもありがとうございました。
いえいえ、こちらこそありがとうございました。
メロンソーダ飲みました。
ただきましたのは26時というバンドから風を見たでした。
いや、中山さん、どうも陽光桜だけではなくて紫陽花も植えられているっていうお話を伺ったんですけど、はい、なんか近々にイベントがあるそうですね。
はい、
お聞かせいただいてもよろしいでしょうか。
は
い、
これはですね、 JR と組みましてね、6月23日に紫陽花ハイキングを実施いたします。
はい、
西山古道の沿線の中でですね、吉峰寺には紫陽花が約1万本よ、柳田に観音には5000本ありますんで、うん、ここを訪ねるハイキングでございまして、JR につきましては全部駅頭にですね、そのハイキングの案内を置いてますんで、ぜひご覧いただければと思います。
ありがとうございます。昨年は50人ぐらい参加されたっていうイベントだそうですけど、皆さん6月23日日曜日、紫陽花ハイキングぜひお越しください。
はい、JR の駅にチラシもあるそうです。
ハイキングの、ね、マップがは、ま、ハイキングダイオリティが置いてます。
はい、はい、じゃあそちらの方をぜひ楽しみに6月23日お越しください。
はい、3週間にわたって向井さんと一緒にインタビューしてまいりました。今日特に町おこしネットワークの中山さんのお話をお送りしておりました。さて、ですね、皆さん、このラジオチームというチームで環境市民の中で活動しているんですね。で、こんな感じでいろんな方のところに赴いて、もしくはゲストの方をお招きしてお話を聞く活動がラジオチームの活動です。私ね、これすごい好きなんですよね。この人素敵やなとか、いっぺん会ってみたいなとか思う人たくさんいると思うんですけど、このラジオをネタにしてですね、目の前でお話を聞けるっていうのがね、なんとも贅沢なんですよ。ご興味ご関心おありの方はぜひ環境市民、お電話いただければと思います。電話番号 075-211-3521 です。では今日の担当は武田由紀子でした。皆さんありがとうございました。